皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2010年6月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は空即是式の威力です。また先ほどと同じように富山川のほとりにおります。今年は非常に温暖の寒暖の差が激しい年のようですね。なかなか農作物も大変だという感じがするんですけども、前から私申し上げてますように、物理の法則なんかもだいぶ変わってきましてですね、その我々の言っている学問体系みたいなのは随分変わってきまして、この世の本質は空即是式、色即是空、量子の世界だっていうことが、だんだん分かってきたわけですね。で、しかしその元のエネルギーはどこから来てるんですかっていうと、これはなかなかまだ分からなくて、なわち、そのね、空というのはエネルギーが満ちた状態ですが、その最初のエネルギーどこから来てるんですかってことは、なんかまだ物理的にはそれ全然わからない話で、そうなってくると高次元空間とか何か考えなきゃいけないんですが、その辺はもう今やもうちょっとね、物理の領域ではもうないんじゃないかなと思うんですね。しかしその、イバンとすることはよくわかるわけで、何か始めようと思ったらエネルギーを高めなさいと。エネルギーを高めていけばいきなりですね、形が生まれる。これは空即是式ですよね。なんか私はやっぱり、本当に世の中見る目というのはですね、いつもこの空即是式、色即是空の発想でいかないと、本当に見誤ると思うんですね。なんかその、建物を建てようっていう時ですね、細かく見てますと、まず古い家の解体があって、整地があって、土台を作って、それからその柱を建ててというふうにこうできていくんですね。ですからそれは非常に順応とできていくんですけども、ある程度短い時間で、時間を短縮してですね、見るとですね、それはやっぱりなんか家を建てようと誰か思うと、そこから一気に工事が進んで、3ヶ月ぐらいで家建っちゃうんですね。普通の、ハウスメーカーの家であれば3ヶ月もあれば建っちゃうわけですね。だから3ヶ月という時間を、長いと思うか短いと思うかということを考えるとですね、人の一生が仮に80年とすれば、80年の中の3ヶ月って非常にあっという間なんですよね。家を買うのは一生の買い物とよく言いますけどもね、個人にとってみると家を買うことは一生の買い物と言われますが、実際家を建てる作業ってたった3ヶ月ぐらいであっという間にできちゃうんですよね。だからそのお金を貯めるとか、どんな家にしようというこの思いが高まるとか、どこの工務店にしようとかこう選ぶとかですね、あるいはどんな素材を使うとか、でそこに住んだらどんな風に生活しようとか、いろんな思いが高まる。で一気に工事が始まって一気にできる。なんか家を建てるなんてのもですね、空即是式の要領なんだろうなと思うんです。ですから私が前からたまり場と申し上げますのもね、とにかく一番大事なことはそのエネルギー、空のエネルギーを高めるっていうことなんですね。形になる必要はなくて、ああでもないこうでもないと言い合ってると、なんとなくああしようこうしようって話ができてくるんですよ。だからこの結論の出ない会議、それをやるのはたまり場でございまして、たまり場から何か始まるっていう発想が非常に重要ですね。で、そうなるとなんかこう最初に設計図を持ってこないと気が済まない人はなかなか理解ができない部分なんですね。会議の結論もですね、最初からない。それからメンバーも決まっていない。それで会議なのか、いや重要な会議でありまして、そういう会議の方がですね意味ある会議なんですね。なんかそんな形でね、空即是式でやっていくとですね、非常にうまくいくんじゃないかなと思うんです。陰と陽という言葉がですね、前からね、それは昔からあるわけですけども、なんかやっぱりそんな風に見てるともよくわかるんで、こう、陰の力がいきなり陽になっていくって言いますかね。で、陽の力の中から陰が生まれていくっていうのか、なんかその目に見える世界と見えない世界、あるいは天と地みたいなものはですね、こういつもこう入れ替わってる感じがするんですよね。だからその、新しい生活をしようとかなんか言うときですね、なんか自分たちの、その思いからまず入っていくと非常にこれはうまくいくと思うんですね。で、思いが入っていかないとですね、それはなかなか難しいんじゃないんでしょうかね。だから形から入っていくと何をやってもなんかこう不安だけが残ると。形という意味は言ってみれば利害損得ですよね。 利害損得のそろばんを入れてなんか物事を判断して行動していくと、なかなかそれはその不安が多いんじゃないでしょうかね。自分が納得してないし、もっといいもんがあるんじゃないかと常にこう思っていきますから。相場なんかもそうですよね。なんかこの危ないな危ないなと、バブルのねまだ盛り上がっていくとき、危ないな危ないなと思ってたけど相場上がることあるんですね。しかし相場が上がれば上がるほど危ない危ないと思いが高まるんですね。あれ市場全体に危機感というのはその陰の世界で高まっていくんですよ。上がるから買う、上がるから買うということで、表向きはなんかみんな楽観論になってるんですけども、楽観論言い終わったの一抹の不安が残るんですね。もしかしてっていう陰の世界で、あれ陰の世界って虚の世界って言うんでしょうかね。その不安感高まっていくんですね。でその不安感が形になるのが暴落ですよね。空足絶死期ですよね。でそうなってくるとこの不安感が今度陽になっていくんですね。表に出てきて、で混乱が混乱を呼ぶんです。しかしそれもある程度までいきますとね、もうこれ以上下がらないかもしれない、ここまで下がれば同じないいんじゃないかという気持ちがなんとなく湧いてくる、あるいはその恐怖感そのものがなくなっていく、相場に対する関心がなくなっていく。そうするとなんかこうどっか止まるんですよね。でまたエネルギーの蓄積が始まる。なんかこんなことをですね、こうみんな繰り返してんじゃないかなっていう感じがするんですね。だから戦争にしろ政治にしろその相場のことにしろですね、やっぱりこうエネルギーが溜まって形になり、でエネルギーが抜けてまたエネルギーがその高まっていく、なんかそんなことを日々繰り返していますね。だからその一番のそのエネルギーがどっか来るかっていうのは、それはなんかね、具体的にここだっていうものはそれはなかなかわからないものかもしれませんけども、まあやっぱりなんかそのエネルギーと形の間でやり取りしていることだけは間違いないと思いますね。だからこれからやっぱり仕事をするにしろ、何か新しい人生を見つけるにしろ、一番大切なことはそのエネルギーを高めることですよね。エネルギーを高めるときに一人で考えてもそれはもちろんいいし、エネルギー高まるんですが、なんかそれちゃうんだよね。それちゃうんですよ。なんかね、方向性が。やっぱりそこは何かこう、人との接点っていうのがものすごく大事で、しかし人との接点っていうのもですね、これ相性っていうのはあるんですね。相性がありますから、相性の合わない人とはやっぱなかなか話もできないし、会うこともできないんですよね。そうするとやっぱりこの自分なりに、この相性の合う人を探していくっていうことが肝心で、じゃあその相性合う人もいないときはどうするんだっていうと、今度自分自身の中の邪気って言いましょうかね。なんか疲れた気持ちを、これは自分の力で取り除いていくしかないんですね。自分の力で取り除くっていうのは非常に難しいことに思えるんですけども、まあこれは昔から人々がやってるようにですね、あんまり何も考えないで、非常にシンプルな生活してみるといいんですね。シンプルな生活をしていくと、それは非常にその効果的で、ですからまだ物心つからないうちから、シンプルな生活を淡々とこなすっていうしつけをちゃんとしてもらってると、あまりそういうひどいその問題には遭遇しないんじゃないかと思うんですね。とにかく日々決められた作業を淡々とこなしていきますと、人ってのはそれだけでなんかこう変なエネルギーがたまらないんですね。だからそうするとやっぱりあんまり極端に思い詰めたりってことなくなりますんで、ですからやっぱりこうなんていうかな、子供の時からですね、まあなんかシンプルにきちんと毎日決められた仕事をする、まあその癖をですね、まあつけてもらうことがなんか最終的には人にとって非常にですね、この価値あることになるんじゃないかと思うんですね。いよいよ迷っちゃった時にですね、あんまりこのひどいことにならないでね、帰ってこれる、問題から生還する、まあそういうことができる力なんじゃないかなという感じがするんですけどもね。まあそれにしましてもね、まあ今回ヨーロッパでものすごい金融危機ですよね。ああいうのを見てて思うんですけども、ヨーロッパって昔からものすごく秩序が好きな国なんですよね。例えばそのオーケストラなんか見てもそうですけども、まあとにかくですね、よくまあこれだけたくさんのパートの譜面をですね、正確に書くもんだっつぐらいですね、譜面があって、指揮者のですね、その譜面なんてすべてのパートが載ってますから、それ百科事典みたいになっちゃいますよね、なんか分厚くてね。ああいう秩序を作って、全員が一つも間違いなく演奏しないと、それはいけないんだと言ってんのが、オーケストラでしょう。で、その曲の解釈も、一人一人バラバラにやったらそれはダメなんでね。その指揮者の言う通りにやれというのが、これがそのオーケストラですね。やっぱああいう発想っていうのはですね、こういう時ものすごく大変だと思うんですね。ユーロの結束なんかもそうですよ。 ユーロ圏内のね、ユーロ加盟国あるいは EU 加盟国の結束を守るというのは、言ってみればオーケストラですもんね。各パートがですね、ちゃんとその指揮者の言った通り、その、演奏しろと。演奏しないとですね、その曲にならないっていうところがですね、やっぱりちょっと限界ではないかと思うんですね。で、邦楽ってのは違いますよね。特にお能なんかはそうですよね。だってお能はですね、一つの楽器二人でやりませんので、一つの楽器は基本的には一人でやりますもんね。で、そうなってくると、まあ、なんかもう、自分の解釈でみんな行くわけですね。なんか、能楽師の方がお能ってのは喧嘩だって言ってましたけども、例えば、鼓とですね、して方がそのね、乱拍子のとこでこう、喧嘩になってですね、自分の思いの通り、鼓も打つし、思いの通りこの舞うと。で、思いをぶつけ合ってね、そこでこう何か決まる。決して予定調和を求めないみたいなものが、こうあるわけですよね。それからなんか歌いなんかもですね、して方と脇方でその、ね、流儀が違うときですね、決してその人に合わせないんだってんですね。全部自分のとこの流儀で、その歌いもやるんだってんですね。んで、だから、その会話が合わなくなったらどうするんですかって聞いて、そこだけはね、調整するんだって言ってましたけども、すごいですよね。やっぱりだからこの最後の調整は、天に任せておく。だから一番大切なことはしかしですね、その思いなんですよね。その、この演目は何のためにやるのか、どういう情景なのか。なんか一人一人やっぱりその時の、ね、その、まあ、おのならおのの登場人物とか、その時代の思いを、やっぱりしっかり持って、自分でその思いを表現していく。そういうことですね。なんか自然、なんかもそうで、その通りだと思うんですよね。この自然の草花とか、山でも川でもですね、まあその自然のその一つの環境がありますよね。その環境の中で、それぞれの動物も植物も、自分の思った通り行動していく。自分の思った通り行動して、それが、どうして調和になっているのかというと、これまさに天の力、まあ神の力ってなもんですよね。だからその、自ら予定調和みたいなことはしないで、思った通りやってみて、しかし最後は天命に従うみたいなところがあって、で、その天命の部分というのはなかなか、その自分では、そのなかなか見えない、理解できないんだけども、間違いなくあって、まあその中でみんなこう暮らしていく、それが本物の幸せだ。本物の自然だ。まあそういうもんだろうと私は思うんですね。だからある種のその謙虚さっていうのは当然必要でありましてね。絶対そのどんな立場の人でも全体は見えない。でもやっぱり全体見えないんだけども自分のパート、与えられたところは自分なりの解釈で自分なりに行動していく。そういうやっぱり積極性っていうのがですね、どうしても私はですね、必要になっていくんじゃないかな。まあそんな感じがするんですね。そうなった時にヨーロッパってですね、そういうなんか自分たちの本来の力の源泉っていうのはですね、今の国民国家じゃないんですよね。ヨーロッパ行かれると皆さんわかると思いますけども、地域っていうのがその中心にありますもんね。ブルゴーニュ地域とかですね、まあ南アフリカの、南イタリアのね、シリーだとかですね、なんとかそれぞれ、この自分たちのその基盤となるところっていうのは、国民国家ではなくて、その下にある地域っていうもんですよね。だから最終的に、まあヨーロッパは立ち直るって本来のですね、ヨーロッパになるとしたら、それは今の国民国家は解体して、地域とヨーロッパの二本立てということなんだと思うんですよね。やっぱり国民国家っていうのは、歴史の産物で近代の産物ですからね、国民国家の解体っていうのは非常に大きな現代のテーマでもありますからね。ヨーロッパが始めた国民国家をヨーロッパが解体する。で、国民国家解体すれば、これはもう国債なんか誰も返さないでいいわけですよね。今回のイラク航空みたいなもんですよ。イラク航空ですね、運航再開したんですね。そしたらなんか、クウェート政府から、なんか賠償金を請求されて、ロンドンに飛行したらその飛行機差し押さえられちゃったんですね。で、これは困ったっつんで、そのイラク航空はですね、解散しちゃうと、破産させちゃうんだと。で、新会社を作って営業権譲渡して運行再開すると。だから結局ですね、過去の借金払えつったって払うもんじゃないんだね。今の仕事があってですね、払えるなら払えるけど、払えなきゃ払えない払わない。これが世界の、まあ常識ですよね。そうなると、これ各国の財政赤字なんてそんなもん、払わんとですね。だからその、潰しちゃうわけでしょ。国民国家は解体して、地域とユーロ。だから地域は地域通貨にして、で、ユーロは統一通貨にして、 で地域通貨とユーロの2本立て、こういうのがうまくいくんでしょうね。でユーロと地域通貨の間には、この為替レートがある。だからもうそれぞれの国は国民国家の紙幣を廃止、通貨を廃止しちゃいましたけども、それはまさに国民国家解体の重要なステップが進んでいる証拠で、あとはだから各地域ごとにですね、境界線決めて、なんかその地域憲法みたいのを作って、 EU 憲法の下にある地域憲法みたいのを作って、新しい通貨出して、でなんかユーロとの為替レート決めれば、ソビエトを解体して14の共和国でしたっけ、なんか独立して憲法を作って通貨作ったと同じような形で、まあ新しいヨーロッパになるでしょうね。でそうなってきた時はもう本当になんか予定調和にならなくて、なんかそれぞれの地域が言いたい放題やりたい放題やり始めて、でそれでなんかヨーロッパ人が少し進歩してればですね、天のしなりに任せるって形でヨーロッパがなんか動いていく、そんな形でしょうね。アメリカもそうだと思うんですよね。まあアメリカのおいて地域っていうのはちょっとですね、ヨーロッパとは違うと思うんで、まあかなり人工的なもんですからね。まあそれでも借金ってことで言ったら連邦政府解体しちゃってですね、各州が独立しちゃえば、ね、その借金誰も払いませんのでね。まあそんな風にして、今度いよいよなんか地域を作っていくんでしょうね、アメリカなんかの場合はね。アメリカ人よく引っ越しますから、必ずしもみんなその地域にですね、昔から住んでるわけではないわけですけども、まあ改めてそこはだから、アメリカの神話時代みたいな形で、地域を作るっていうことなんでしょうね。日本なんかもそうなんじゃないですかね。このままその永田町か住吉関が衰退してって、なんか各地、ね、各国総合特区を全国に作ったら、そこが実情ですね、その地域の国みたいになってって、まあヨーロッパやアメリカみたいに激しくはならんでしょう。あの島国ですからね、割と緩慢になるんでしょうけども、なんか国債はですね、まあ誰か持っててですね国債管理機構みたいなのがあってて、そのうちなんか銀行と相殺しちゃうとかね、なんか経営がどうせ銀行も行き詰まるでしょう。だ接収しちゃってさ、あれ資産の部に入ってますもんね、国債なんか。で国が発行してるわけだから相殺しちゃえばいいですよね。だから金融危機をこのままずっと言って、亀井さんなんかも何もあんまりしないから、日本の金融機関に危機が広まって自力経営ができなくなって、最後お手上げになって国有化されるのはもう時間の問題ですよね。そしたらこれね、金融機関、国が接収して、接収っていうかその経営をですね、金融業務を守るために国有化すれば、で債権債務総裁ですよね。ほとんどなんか日本の国債、金融機関持ってるでしょ、日本のね。なんか漫画みたいな話ですけども、まあ金の問題って所詮そんなもんですよね。金の問題なんか所詮そんなもんで、だからそうやってとりあえず、そのもう空になってないところ、エネルギーが抜けちゃった組織は解体だと。でもう一回みんなが空の状態をこう作れるような、なんかそんな場所を盛り上げていこうということじゃないですかね。まあ市町村合併なんか非常に大きくなっちゃった町が多いんですけども、大きくなっちゃった町全体で何か一つ考えるということは無理なんですね。あまりにも広すぎてみんななんか意見が違うと、やっぱり空にならないんですよ。みんなが集まって会議したって形ばっかり何も生まれない。やっぱりその街を盛り上げようと思ったら、そんな今の行政区なんかにとらわれてんじゃなくて、みんなが自然発生的に顔を合わせて一緒にやろうかっていう仲間が集まってやる、それしかないわけですよね。だからそうなってくるとですね、まあ本当に新しいこの地域っていうのも、今のなんか、その機械的にね、なんか行政区をそのまま横滑りさせたもんではないんじゃないかなと思うんですね。で一つの地域で何か生まれてくれば、それが合唱連行を生んでくるし、また分裂も生むでしょうし、非常になんかたくましい生成発展のですね姿がね、まあ、そこには生まれてくるんじゃないかなという感じがするんですね。まあそういう時代です だと思いますよ。だからこう直線的に人生考えるとなかなかうまくいきませんね。将来はこうしてああしてとかですね、直線的に考えるとね。だからその将来の目標にたどり着く道は、まあいろんな道があるんだと。たまには戻ることもあるし、上にも下にも行くんだというふうに思ってないとちょっとまずいですよね。それからなんか一回失敗したら終わりだと思ったら、それはもっと間違いですね。やっぱり失敗をして初めて正解がわかるというのは今の時代ですよね。直線的に正解が並んでるっていう世の中じゃないですからね。逆に言うと失敗をしないと何が正解かわからない。しかも何が正解かって人によって時期によってみんな違うんですね。だからそれはやっぱ行動してみなきゃわからないわけですから、試行錯誤ということの上にですね、初めて道が見えてくるわけなんで、 失敗をとやかく言うってのはですね、これ大いなる間違いですね。だからやっぱり失敗をとやかく言うってのはね、それ停滞してる証拠なんですよ。人や社会が停滞してるとどうも後ろに目がいっちゃうんで、前向きにどんどんどんどん行動して発展してると昔のことはあんま気にしてる余裕がないんですね。失敗は反省して成功に生かせばいいわけですから、まあそういう非常にですね、おおらかな発想になってきます。行動がどんどん進んでいきますとね。まあそんな時代じゃないかと思いますんで、皆さんそれぞれの場所においてですね、空足是識の威力をね、改めて噛み締めていただきましてね、ご自身のエネルギーを高めるということをね、熱心にやってください。そうしますとね、まあある時ふとですね、何をしようかっていう話がね、盛り上がってきて、一気に形ができて、新しい時代なんじゃないかなと、そんな感じがしております。ますますのご活躍をお祈りしたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、空足是識の威力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。